どうもさです、今回はですね、ゴールゾーンを購入してくれた人に対して、フォローアップというかですね、新しいシリーズをお届けしたいなと思っています。もう多分1ヶ月以上経ってますよね、ゾーンを配信してからで、結構みんな、感想とかいろいろ見てる感じだと、変わりましたというか、少しずつ改善されてきましたっていうのは見えてきてるんで、次かなと、次のステージなのかなと思って、一応ですね、ゾーンの続きになるんですけど、レベルを3つに分けててですね、前回僕が伝えたゾーンの話っていうのは、どっちかというと技術の話ですよね。どうやったら、ブルーゾーンに入れるのかとか、どうやったらレッドゾーンに入れるのかっていう技術の部分だったんで、今回は心技一体ってことで、体の部分に関して話していきたいなと。でそういうシリーズを、しばらく続けてというか、始めていきたいと思うんですけど、じゃあ田中さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は何かっていうと、エネルギー効率を上げましょうと、そしてエネルギーの絶対値っていうのを上げましょうと、でそうするとそのエネルギーが余ってくるわけじゃないですか。だからそのためのね、体の使い方というか、体勢を整えていきましょうっていうのを話したいんですけど、結構みんなその体勢が整ってない、準備ができてないっていうの多いじゃないですか。技術、でなんとかなる部分は多分あると思うんですけど、自分をこうどんどん乗せていったりだとか、っていうのはあるんですけど、でもなかなか行動が起こせないとか、途中でやめちゃうとか、あと疲れちゃうとか、いろんな悩みがあると思うんですよね。技術のところで多少効率は良くなったかもしれないけど、そもそもエネルギーマネジメントっていうのは下手くそだから、効率よく実はできてない人が多いんじゃないかというところですね。どう思いますか。その田中さんは僕よりはその今多分ゴールとかゾーン買ってくれた人に接してると思うんですけど、どういうふうに感じますか。
目標達成のプロセス、メソッド と、集中するためのさ技術みたいなのを、ゴールとゾーンで学んだわけでしょ。であれを見てでちょっとずつ使って試してかなり変わったっていう感想をもらうじゃない。でメールも送られてきて、でさっき大輔も言ってたようにちょっとしたところ、なんか調子いい時はできると、調子いい時は乗ってる時はできるけど、なんかやっぱりね悩みメールみたいなのがあると、エネルギーが枯渇してるんだよね。枯渇してる人がやっぱ多くて、で枯渇してることに気づいてる人と、なんか動けないんです、なんか行動できないんですっていうその理由が、エネルギーにあるっていうことに気づいてない人がいるのかなって。でもエネルギーってすげえ大事だなと思うよ。
なるほどね。結構どうなんでしょうね、多分使い方によると思うんですけど、すでにやってることに対してゴールドゾーン使うとめちゃくちゃ効果出るじゃないですか。でもこれから始めることに使えてない人多いのかなって思うんですよね。
なるほど、確かに。
だから普段やってる仕事には使えるけど、じゃあこれから例えばビジネスやりたいとか、あるいは筋トレやりたいでもいいし、恋愛で、モテたいとかでもいいと思うんですけど、それぞれ QOL 上げるための目標があるわけじゃないですか。で今やってることに対しては、もうちょっとずつ良くなってきたと、ただこれから新しく始めることに対して応用しようとした時にちょっとうまくいかないって人が、多いのかなと。
確かに、
でその理由ですよね。じゃあなんで新しいことを始めようと思った時に、なかなか行動が起こせなかったりだとか、うまくいかないのかっていう、その原因についてまず話していきたいんですけど、それってどう思います。さっきね、エネルギーが枯渇してるって話をしたと思うんですけど、
エネルギーが枯渇してるのももちろんそれ理由だけど、何でもどんなことであっても0から1動き始めるときってエネルギーがいるわけじゃないですか。車を動かすときもそうだし、何でも。で元々あるものにこうやって使うっていうのはもう動いてる状態だから、えいやって一番最初のスタートのときのエネルギーはそこまでいらないんだよね。でも新しい例えばビジネスをやりたい、今までやってない人がビジネスをやると、そこにゾーンとかゴールを生かそうと思ったら結構なエネルギーがいるんです。 MP がいるんだよね。MP がないじゃん、だからっていうのがあると思います。
なるほどね。
だからコツって結局ちょっと動く、何でもいいと思うんですよ。何でも動いてるものの、その動いてるエネルギーを利用するっていう方法を僕自身が使うんで結構、その一番最初にすごいエネルギーがかかるよっていうまず認識をすることが大事なのかなと、思ってますよ。
確かに、だから本当に エネルギーマネジメントの部分だと思うんですよね、うん、で、まあ、いつも思うのは、うん、そのみんなだから普段やってることに対しては、なんとか、エネルギーを回せると、
うん、
でも新しいことを始めようと思った時にエネルギーが余ってないから、
うんうんうんうん、
だから不足しててそのスタートが切れない、
うん、
で結局毎日のルーティーンに飲み込まれていくというか、うんうんうん、あの元に戻っちゃいますよね、
うんうん、
だから、まあまあ、僕も、ね、新しいことを何か始めようと思ってやって大体三日坊主になるタイプなんですけど、
うんうんうん、
なんていうかなエネルギー余ってたら、
うん、
あいろいろやっちゃうんですよ ね,
そうね, そうね、う
ん、時間も余ってるし、うん、エネルギーもあるし、うん、じゃあなんか新しいことをやろうと思った時に、うん、なんか新しいことをやろうっていうふうにその意気込んでやるっていうよりは割と気軽に始めちゃって、
はいはい、
あなんか楽しいから続けようみたいな感じで、
うん、
新しいことが続くことが結構あって、
うん、
そうそう、だからそういう感じなんですよね、
うん、
だからまあゲームとか3本とかこう掛け持ちしながらやってるんですけど、
うんうん
う
ん、
そうだゲーム3本掛け持ちするの結構エネルギーいると思う。
いるだろうねいるだろうね。
でも余ってるからやっちゃうみたいな、
うんうん、
だからビジネスも一緒でプロジェクトいっぱい掛け持ちしてるわけですけど、
うん、
あのやれちゃうんですよね、
うん、
それなんでかって言ったらやっぱ余ってるからであって、
うん
うんうん、だからそこだと思うんですよね、
うん、
だからでその余ってない人、
うん、
その力が余ってなくてエネルギー不足で疲弊してる人っていうのは、
うん、
パターン2つあると思ってて、
うんうん、
それ何かってやっぱり普段使い切っちゃってるっていうパターンと、
はいはいはいはい、
知らないうちに奪われてる、
うんうん、
普段あんまり使ってるつもりはないんだけど、うん、なんか奪われちゃってる可能性あるじゃないですか、
う
ん、
ある。
そうだからそこかなと思うんですよね、
うんうん、その後者は結構でかいと思うよ。気づいてない あのね、これちょっとこの、うん、つい最近、まあ、この音声をいつ配信するか分かんないんだけど、
はいはい、
フォローアップ音声で話してるんだけど、
うん、
例えばよ、いつもこう暮らしてる仕事のスペースとか、
うん、
生活スペースとかが散らかってるだけで、
うん、
エネルギーそこから漏れるから、
うん、
それ見てさ、うん、脳がさ処理するわけじゃん、無意識の中で、
うん、
っていう人多いのよ、
うん、
その無意識化でどれが自分のエネルギーを奪ってるかっていうのを知らないと、せっかくさ、だからアクセル踏んでブレーキも踏んでるような状態になってるから、
うん、
せっかくゾーンとかゴールとかでさやろうと思ってるけど結局 MP その時減ってるからエネルギー減ってるから使えないみたいな、
うん、結構多分人によってタイプは分かれると思うんですよ、
うんうん、
とか別に散らかってても、
うん、
そんなに気にならないタイプなんで、
うんうんうんうん、
だからあ、まあ、でも自分の空間、例えばパソコンの中とかが散らかってるのは嫌ですよ、
うん、でしょ、うん、だからそういうことなんだよ、うん、だいたい疲れてる人、俺のクライアントもそうなんだけど、
うん、
マジちょっと動けないんです、動き鈍ってるんですっていう人の聞くのよ、まず、
うん、
今部屋どんな感じですかとか人間関係どうなってますかって言ったら、
うん、
わちゃわちゃしてんの。
あ、まあ確かに人間関係がわちゃわちゃしてるともう終わりです
よね。でしょ、そこでね、うん、ガンガンエネルギーがそこに注がれるから、そう
確かに確かに、
うん、だ
から
そういうところ、その基本の部分をまず見るっていうのが結構大事で、
うん
うん、俺はねそうする。大体うまくいってない時ってあるから、そういうのが。
なるほどね、
うん、
まあ、だから今ね自分の現状をちょっと分析してほしいんですよね、
うんうんうん、
あの自分で、
うん、
結構俺逆に忙しいっていう人もいるじゃないですか。あのゴールとかねゾーンで勉強しちゃって、
うん、
でそれで仕事に生かすから仕事が結構できるようになってってっていう人っていると思うんですよね。で業績伸びていろいろ責任も出てきて、あの仕事を押し付けられるじゃないけど任されるようになってきたら、まあ普通に考えて時間なくなる
ん
で、だからバランスだと思うんですよね。あの自分の時間も必要だし、当然会社に貢献する時間も必要なわけじゃないですか、
うんうん、確かに、
うん、だからそのバランスをまず、まあ、もし使い切ってる人ってい
う
のは考えてほしいし、あるいはまあ会社だけじゃなくて、
うん、
例えば家族サービスとか、
はいはい、
あいろんなところに、
うん
うん、使い切ってる人って結構いると思うんで、
うんうん、確かにね、あのね、テストってした方がいいから、そのゾーンにしてもゴールにしても自分のいきなりさ本番で使おうとするとまたエネルギーめちゃくちゃいるし、
うん、
難しいと思うから、最初は自分がやってる仕事とかね、
うん、
あのちょっとした筋トレとか生活のところで試してみるのはいいと思うけど、その仕事の量がどんどん増えたらそれってさ QOL 下がるじゃん。
そうですね、うん、だから QOL を上げるために使うっていうことは考えなきゃいけないですね。
そうね、大目的としてはそうだね。
そうそうそう、
うん、
だから、まあ、ある種そこはね、器用にじゃないけど、
うん、
賢くやっていかないといけないところであって、
うん、
何でもかんでもやってるとね、やっぱり人に任されちゃう
ようになるんで、便利屋になっちゃうんで、
そうそうそうそう、うん、そこはある程度自分のポジションというか、
うん、
あの客観しながら、
うん、
本当に QOL 高い人生ってどういうものだろうかっていうのを考えながらやってほしいですよね。
そうだね、
うん、
それはすごく大事だね。それ考えないと結構きついかもしれない。
そうですね。
であとね、どれをやってるとき、どういうことを やってる考えてるとエネルギーがチャージされて、
うん、
どれをやってるとエネルギーが結構消費されてるかっていうのを知るためには分析するしかないと思うんだよね、
うん
うん、それを知っとくと、これ人によって違うから、例えばさ大輔の場合さ、ゲームしてたらさ、知らないけどチャージされるんでしょ、知らないけど
別にチャージされるわけじゃないけど、
何したらチャージされるの、何したらこうみなぎってくるの、まあ、寝る以外で、ね、寝るのは多分みんなそうだから、
うん、
動物上面
な、うん、なんだろうな、うん、いや僕は仕事してたら仕事が楽しくなってきます、
うん、そう仕事は結構ね、
うん、
僕もチャージされていくものだと思うんですよ、
うん、
好きなことだったらね、
うん
うん、それが疲弊するんだったらそれね、
うん、
その仕事やめた方がいいから、あやろうとしてることね、
うん
うん、今からビジネス作ろうとしてるそれで疲弊するなら、
うん、
多分変えた方がいいし、そのパターンをね知らないんですよみんな、
うんうんうん、
それを知るのが結構早くて、僕は結構ね何がブレーキになってるのかって考えたいタイプだから、
うん
うん、それを知るのはね大事だと思いますよ。
まあ、結構ねそのやる前に疲弊する仕事ってあるじゃないですか、
あるね、考えるだけです、
うん、そうなんだろう、まあ、経理 の部分とか、
うんうんうん、
僕らだったらね、
うんうん、
あの重たいじゃないですか、
うんうん、
でもやってみたら意外と軽かったりするんで、
うんうん、
だからそういう仕事って意外とあの楽なんですけど、
うん、
でもやってやる前軽いのにやってみたら重たい仕事とか、
うん、
やったらやっぱ嫌だった仕事とかって結構しんどいですよね、
うんうん、しんどいね、
うん、だからそういうのはねどうせやめていくんで、
うん、
あんまりやらないんですけど、
うんうんうん、
でもまあ多分普通に働いてるとなるとねやらなきゃいけないところが出てくると思うんで、
うんうん、確かに、
まあ、本当にだから、まあ、使い切ってるんだったらもうちょっとバランスを取れないかなっていうことを考えてほしいし、
うん、
知らないうちに奪われてるんだとすれば、
うん、
ちょっと1週間とか自分のこの1週間を思い浮かべてみて、
うん、
パターンというかどういうことが起きてるかなっていうのを分析してみるといいかもしれないですね、
うん、
誰と会ってるかとか、
うんうんうん、
あどこにやっぱエネルギーが使われてるか、
うん
うん、
翌日見るとね俺の場合分かりやすいんだよね、すげえ楽しい気分で、
うん、
すっごいエネルギーチャージしてるつもりなのに翌日マジ動けないとかあるの、それさ完全に奪われてるじゃん、奪われてるとか使い切ってるじゃん、
使い切ってる、それは飲んでるだけじゃん、
そう飲んでる時とかね飲んでても意外と翌日動ける時とかあるの、
うん、
それ結構ね自分のところの熟成とかと飲んでると朝とか動けるのよ翌日、あんま奪われてない、多分話したりとかしていいと、で、お前とかとね、なんかアウンさんとかとねアホみたいに遊んで飲んだ翌日は明らかにもうゼロになってるから回復がいるの、寝なきゃいけないの、
そうそう寝なきゃいけないですね、
うん、すげえもう燃やしてるからパターン知ってるから、知ってるからスケジューリングがね上手くなっていくの、だって無理して入れないの翌日にさ、
うん、翌日なんて予定絶対入れないですからね、
うんうん
うん、
でも入れがちだと思うんだよね、でまたできないから自己嫌悪、自己嫌悪ってみんなねこれねエネルギーめっちゃ消耗するんで、
うん、
やんなきゃいけないとか思いながらやれないとね、
ああ確かに確かに、うん、
そうなんだよ、
二日酔いでねあの仕事とかしない方がいいんで、
うん、だって意味ないとは言わないけど相当非効率的じゃん、そう頑張りたいけどね、うん
僕もねやりますけどね、うん、やってましたけどね、コンサルとか二日酔いでやってた時、うん、何喋ってるか自分でも分かんない
でもあるね、うん、そうだね
まあ最悪ですよ、
ね、うん、そうだね、はるばる来てくれてね、
そうそうそうそう、うん、
リスクしちゃうからね俺、
ああ
ちょっとなんかいいと思って
結構ね本当に奪われてるのはね大きいかな
と、いや相当多いと思いますよ、
うん、
かなり多いと思うっていうぐらいね接点があるから人生生きていく中で、
うん、
うん、まあそれは仕事で奪われてるのかもしれないし、人に、まあ、人は結構ね多いと思うんだよね、
まあ、人が多いっすよね、うん、ほとんどの場合多分人だと思うんで、
うんうん、そうね、あと思考もあるよ思考、
うん、
あの勝手に未来考えて不安になったりとか、
うんうん、
あの失敗したことに対する自己嫌悪とかは、ね、かなり引く、あの大引くから、これ結構ね心マネジメントとかなり密接な関係があると思ってて、うん、エネルギーマネジメントって、うん、だってさ俺もやっぱそうだから心マネジメントとか言ってるけど、
うん、
例えば、昨年ね、君とのさあのいろんな経理処理でさすごいさ、
うん、
恥ずかしいミスをしたじゃないですか、
うん、
あれ俺結構ねもうね大引くというかもうねあれのエネルギーの奪われ方が半端じゃなくて嫌で、それはすごいいいじゃん、お前の場合はそれすぐ言って修正が効くから、うん、あれ遡ったら2年ぐらい遡って、
確かに確かに、
でもちゃんとしなきゃいけないからもう気づいちゃってるから、もうそれがね恥ずかしいわ情けないわ、ね、でちゃんとさスタッフ教育できてないわみたいなのがね、
うん、
考えるとねエネルギーロスするんですよ、
なるほど
っていうのがあるから、まあ、思考はね結構あるね、
確かに、
うん、ありますよ、
なんだろうな、うん、まあそれはね特殊なケースじゃないですか、
うん、まあね、
だから、まあ、結構とらわれてるのが多いかもしれないですね、人間関係もそうだし、 まあ、思考の部分もそうかもしれないし、あと自分の未来を想像する部分でも、はいはい、うん、まあ、常識というか、うん、あ、そういうものに縛られてるから、うん、だから例えば、まあ、まあ、僕はちゃんとしようって言うわけですけど、ちゃんとしなきゃいけないと思うわけじゃないですか。それって結構エネルギー奪われる原因にもなる、うん、なりかねないんで、うんうん、
なりかねないね。
そうそう、だから僕らの言うちゃんとしようと、多分みんなが思ってる世間一般のちゃんとしようってちょっと意味が違ってて、うん、違うね、うん、あの、まあ、これどっかでまた話したかもしれないけど、あと一歩頑張ろうっていうぐらいなんですよね、うんうんうんうん、だからあの答えとか例えば100点の 点数があって、うん、その100点取ろうってことじゃないですよね、うんうん、自分が取れるあと一歩頑張ればいいって思ってるんで、うんうん、だからちゃんとしようっていうのは僕は多分ね50点ぐらいのこと言ってますよね実数とかで言うと、うんうんうん、その点数で言えばね、うん、だって45点しか取る実力がないのに50点取ろうとしてるわけなんで、ちゃんとしてるじゃないですか、うん、
してるね、
うん、
そうだね、完全その姿勢のことだもんね、うん、みんなが思うちゃんとしようってきっとね、枠にちゃんとハマるというか、
うんうんうん、
ね、っていうことじゃん。100点の枠だって100点とか、
そうそうそうそうそう、う
ん、早起きするってコンセンサスの世の中あるから、じゃあ早起きするとかね、そんなことじゃないからね。
そう、うん、そうなんですよね、うん、早起きできないんだったら5分早起きすればいいみたいな、 そ、うん、それでもう満足なんだ僕は、うん、
このぐらいの緩さ甘さがねないとダダ漏れになるよ。だってできないから、
うん、いやでそれで繰り返していけばちょっとずつ改善されていくんで、
うん、その通りです。
だからそんぐらいの緩さで本当にいいんですよね、うん、でも人間関係で多分エネルギー奪われてる人って、うん、人間関係ちゃんとしようとするじゃないですか、うん、まあ、例えば何でも家族でもいいですよね、
うんうんうん、
じゃあ家族ちゃんとしようと思って結構大変じゃないですか、
うんうん、
その要するに100点取ろうと思ったら、家族に対して100点取ろうと思ったらこれめちゃくちゃ大変で、
うん、いやマジ難しいし、その100点が本当に100点なのか分かんないよ。あの相手が求めてるものを求めてるだろうなっていう想像にはめるわけでしょ、
うんうん、
その100点もし仮にできたとしても100点じゃない可能性めっちゃ高いからね、
うんうん、
こういう相手から取ったらね、だからもう無理、う
ん、でもなんかいわゆるそのあるじゃないですか100点な家庭って、
はいはいはいはい、
例えば土日は
バイホームパパみたいに、
そうそう、子供と遊んでとか、なんだろうな、家事も手伝ってとか、うんうん、たまには料理してあげてとか、
うん、
あ、洗い物は全部やるみたいな、
うんうん、あるね、そういう理想像みたいな
ありますよね、
うん、
でその100点を求めるじゃないですか、うん、普通は多分、
うんうん、
で多分疲弊していると思うんですよね、
うんうんうん、
でまあ、それは家族だったらもうちょっと緩いかもしれないけど、例えば彼女とかだったらもうちょっと理想的になりたいから、
うん
うん、自分でも、
はいはいはい、
だ結構頑張ると思うんですよね最初は特に、
うん
うん
うん、でも疲弊するんであればそれ違うからね、うん、っていうサインだからね。だって自分がね、いやでも多いだろうな、てかね、聞くその悩み。最近ね、同棲を始めた弟子がいて、でするなっつってたの、その人の性格上ね、合わせちゃうから。でしたらもう案の定どんどんどんどん疲弊してって、
うん、
で朝起きてその人はスタバに行って自分のことをしたいし、するフレームがあった人なの。だけど住み始めたら彼女が寝てるから11時ぐらいも寝てんだって、昼からの仕事で、うんうんうん、起きたら悪い気がしてね、一人そこでも奪われてるじゃん。それはねちゃんちゃらおかしいから、うん、もうそうなる。人の功が増えれば増えるほどね、
うん
うん、自分勝手になる勇気がないときついと思いますよ。
そうなんですよね、うん、まあ、自分勝手になるっていうか、その自分できる範囲でしかできないんで、
うん、
だからその変に理想的な ね、100点の彼氏を演じようとか、
うん、
100点の旦那さんを演じようとか、
うん、
100点の息子を演じようとか、100点の友達を演じようとかしなくてもいいんですよね。それをやめちゃうと結構奪われなくなってくる。
確かに、
うん、だって100点の部下とか、
うん、
超大変じゃないですか。
大変だね、
うん、あれ100点の上司とかね、
うん
うん、
確かにそうかも、うん、演じるのをやめる勇気技術だね。そしたらかなり、うん、半分以上ロスが少なくなるんじゃない。
いや本当そうだと思いますよ。だって、うん、気にしなくなるんですよ、
うんうん、そうなんだよね。気にしてるとねやっぱりねきついよね、疲れるからね、
うん
うん、
で自分のマイペースが作れてくるわけじゃないですか、
うんうん、
要するにマイペースってその別にゆっくりやろうってことじゃなくて、自分のペースで、
うんうん、
やれればいいってことですね、うん、他人のペースに巻き込まれるんじゃなくて、うん、自分のペースでしっかりやれた方が、
うん、
乗るわけじゃないですか自分も、
うん
うんうん、だからそのペースが作れてくるはずなんで、
うん、
そのペースが乱されていくとどんどんどんどん奪われて奪われて、ね、ロスしてロスしてだと思うんで、
う
ん、
そうだね、
もったいないですよね。
もったいないね、かなりもったいないね、うん、
で特にこれから新しいことをもし始めたいと思うんであれば、
うん、
自分のペースをもう本当に守らない、堅くなに守っていかないとある程度、
うんうん、
あ、新しいことなんて始められないです
よ、うんうんうん、そうだね、
うん、
だからペースを守っていくためにはまず自分のペース、心地いいペースっていうのはどういうものなのかを知らないと無理だから、
うん、
試すしかないよね、
うん、そうですね、
相手に合わせるんじゃなくて、 でもいきなりさそれをやろうと思ってさ、いきなりなんか変人みたいになる必要ないから、
うんうんうん、
いきなりそんな歌舞伎者みたいになる必要ないじゃん。できるところ、うん、ちゃんとそこはすれば、
うん、いいと思うんだよね。さっきのね、ちゃんとするっていう概念を、うん、その100点取ろうっていうことではなくて、うん、自分が今できる取れる点数よりもちょっと上の点数を取ろうと、
うん、
まあまあ、点数じゃなくてもいいですよね。ちょっと頑張ろうぐらいで思ったらいいと思いますよ、
ね、
うん、
より一歩ね、
うん、
すげえちゃんとしてるよねこれ。
いや、してると思いますよ、
うん、
それで、
うん、
まあ、それを相手が分かってくれれば一番いいですけどね。
そうだね、
相手が分かってくれないから困る。
分かんないよね、だってもっとできんでしょって思うし ね、
思うね。
ちゃんとしてねって思っちゃうしね、相手はね。でも自分がねちゃんとしてればいいんですよ、そんなもんは。
そうそうそうそうそう、う
ん、評価求めない、あんま求めるとまたさ、こんだけやったのになんで分かってくんないんだろうつってまたロスするでしょ。
確かにね、
うん、求めない。
そうですね、うん、自分の中でってことですよね、
うん、そう、うん、
ではもしそれ本当に分かってくれたら、
うん、
めっちゃいいですよね。
いいね、
うん、
それもチャージですよ。
そうそうそうそう、う
ん、満たされますよ。
そんなね、例えば彼女がいるとか友達がいるとか、
うん、
だったら嬉しいですよね、
うんうん、そうだね、
うん、でも逆に分かってくれない、一生それが分からなかったら、うん、そいつと付き合ったらやばいですよね。
やばいし、その付き合う必要ないよね。それはもう友達であったとしてもさ、
そうそうそう、
彼女であったとしてもさ、うん、でも結構ねそういう人と無理して演じて付き合ってる人多いと思うんだよね、
うん、
でも自分の人生だからね、 QOL が下がるのはやめた方がいいと思いますよ、
うん、
とか言うとね、いやそれができたらいいと思うんですけどとか言うのよ結構みんな、
うんうん、
いや、やるべきで、
うん
うん、後悔がどんどん大きくなっていくから。
確かに、うん、まあ、別に例えば会社でどうしても外せない、
うん、
その取引先とか、
うん、
上司とか、
うん、
部下とかいると思うんですけど、
うん、
だとしても距離感の問題だと思うんで、
うんうんうん、
で、そう、多分でむしろ業績上がるんで褒められますよね、
うん、
普通に考えて。
そうだね、うん、
その100点を演じようと思って頑張ってる状態っていうのは多分全然業績上がらないんで、
うんうんうんうん、
だって結局無理してるから使えないんで、
うんう
ん、どっちにしろ、うん、でもあと一歩頑張ろうって思ってたら絶対ちょっとずつ改善される、うん、例えば今すぐじゃないかもしれないけど1年後とかになったらめっちゃできる部下とかになってる可能性が高いわけですよね、
うんうんうん、確実にそうだね、
うん、ちょっとずつ成長するはずなんで、
うん、あと平均点が上がるよね。その100点演じようと思っても多分枯渇するから、その2回ぐらいその後の点数が低いと思うの。してまた回復してまた頑張ろうみたいなさ、
100点取ろうとしてその守備範囲広げたら全部覚えてないみたいな話ですね、
うんうん
うん、テスト勉強した時に、
うん、いやマジでそうそうなんだよ。でもちょっとがちゃんとしようぐらいでやってたら多分どんどんどんどん、うん、
覚えていくから、
覚えていくしレベル上がっていくし、うん、その方がいいよね、
うん、ってところですね、
うん、
だからそのぐらいの緩さを持ってほしいなと、
うん、
そうしないと、まあ、本当に奪われて枯渇して、
うん、
で無理なことをやろうとするか、
うん、
無理なことをやるとすると当たり前ですけど無理なんで。
そうなんだよ、
うん、
本当そうなんだよ、
そう、
うん、
これはすごい当たり前の話なんですけど、
うん、
でもよくよく考えてみてほしいんですよね、無理なことをしようとしてないかと、
うんうんうんうん、結構無理なことしようとしてるんじゃない、
う
ん、
いやしてそうですけどね、
うんうん、無理だから、
うん、そう無理なことは無理なんで、
うん、
だからじゃあそれをもうちょっと現実的に考えた時にはやっぱり自分のできる範囲で、
うん、
自分のペースで、
うん、
でそしてチャットすると、
うん、
もうちょっとだけちゃんとするっていうことをやっていくしかないん で、
うん、
でそれが続けられれば絶対新しいことも、慣れてくるし、
うん、
始められるんですよね、
うん、
で特に新しいことを始めた時ってまあこれはよく言うことですけど成長曲線ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから最初の段階ってうまくいかないんですよね、
うんうん、
だから最初からその理想を描こうと、
うん
した時に全然うまくいかないんで、
うん、
だからより疲弊すると思うんですよ。
確かにせっかくやったのに思った結果出てないから、
うん、そうそうそう、うん、でも最初からその成長曲線だと思って最初はうまくいかないんだと思ってれば、
うん、
ちょっとずつ改善できるじゃないですか、
うん、
例えば何でもさっきのね彼女とか家族の話であれば、
うん、
じゃあ彼女できましたと、
うん、
最初から理想の彼氏を描こうと思ったら、
うんうん、
めっちゃ大変じゃないですか、
うん、
でずっと自己嫌悪ですよね、
うん、そうだねやってんのにとも思うしね。
でもそうじゃなくて最初はもう様子見みたいな、
うん、
テストなんだよも
う、うんうん、
あのとりあえず当たって ぶつかるしかないみたいな、
う
ん、
そうだね、
うん、ぶつかっていくしかないんで、でちょっとずつ改善していく、
うん、
っていうことをやっていけば、
うん、
あちゃんとそれで波長みたいなものが合えば、
うん、
どっかの段階でブレイクスルーが起きるかもしれないわけですよね、
うんうん、で起きるからねちゃんと合わせていけば、
うん、
ちょっとずつちゃんとしていけばさ、
うん
うん、そうだね、それ分かっとけば怖くないからね。
で仕事もそうですね、
うん、
新入社員で、
うんうん、
これから頑張ろうって意気込んでたら全然空回りするばっかりで、
うんうん、
でもそうじゃなくてちゃんと周り見てやれることをやろうと、
うんうん、
っていうふうにやってれば、うん、絶対仕事覚えるし、
うんうんうんうん、
これは結構違うんで、
いいよね、やれることをちゃんとやろうとしてる人ちゃんとしてるよね、
うん、ちゃんとしてる、
その時は能力低かったとしてもさ、
うん、
うん、それ大事だよ結構、
うん、
うん、ちゃんとしましょう、
そうですね、
うん、
でやっていけばそう絶対うまくいくんで、
うん、
だからそういうふうにちょっと、最初はね、うまくいかないんだって前提で、
うん、
でもやれることは やっていけばいいし、
うん、
でちょっとずつ成長していくっていうことですよね、
うん、
っていうのは成長曲線で、どっかの段階で絶対ブレイクスルー起きるはずなんで、
うん、
まあ、まずだから第1話として今回そのエネルギーマネジメントを考えるときに、まあ、行動が起こせない原因っていうのはやっぱりエネルギーが余ってない、奪われているって状態なんで、それを少しずつ改善していきましょうと、で、多分そのエネルギーが奪われているとか疲弊している原因っていうのは自分にその100点を求めすぎている、っていうところにあると思うんで、だそれは仕事でもそうだし人間関係も全部そうですよね、100点を演じようとするからこそ余計にエネルギーがロスしてるっていう状態、
うんうん、
だそうじゃなくて自分のできる範囲のことをしっかりやって、あと一歩頑張るって姿勢に変える、
うんうん、
っていうことでエネルギー効率だいぶ良くなるはずなんで、
うん、
だそれをやってもらえればかなり改善されるんじゃないかなと思います、
うんうん、
で、まあ、これから多分この音声聞いてる人どんどん新しいことをチャレンジしていきたい人だと思うんで、新しいことをねどんどんやっていきましょう本当に、
うん、
でもそれを別に毎回毎回新しいこと始めたからって100点取らなきゃいけないと思ってやってたら、まあ、僕らでも無理ですよね、
無理だね、
うん
うん、
そんな重たい気持ちでやってたら新しいことなんて始められないんで、ね、うんうん、
そもそも100点出してやろうって思って新しいこと始めてないからね、だから多分ライトにできるわけじゃん、
うん、
でもちゃんとしようとは思わないとうまくいかないからちゃんとしてるだけじゃん、
そうそうそうそう、
より、うん、
そうですね、うん、ちゃんとしようか仕方っていろいろありますけどね、形から入るとかいろ
ん
なのがあるけど、
う、ね、うん
うん、でもまあとにかくそういう感じですよね、
うん、
別に新しい何かなんだろう、新しいスポーツ始めようと思った時も別に急にね日本代表のレベルでとかって思わないし、
うんうんうんうん、
とりあえず例えばバスケ始めるんだったらボール買ってとか、
うんうんうん、
そういう話じゃないですか、
うんうん、
で触ってみるみたいな、
うん、
ってところからだと思うんですよね、
うん、
で自分はどこまでできるのか何ができるのかっていうのを確認して、あと一歩頑張る、
うん、
結構そういう建設的な感じで頑張るんで、
うん、
まあ、だから何事もそのちょっとずつうまくなっていくんですよ、
うんうん、
で結果的にみんなが後から見た時に、あ、なんかすごいうまくいってるなとか、
うん、
上達してるなっていう現実が手に入るだけであって、
うん
うんうん、
まさに
だからそんなに難しいことではないんですよね実は、
うん
うん
う
ん、
そうだね、学校で教わんないからなんじゃない、ちゃんとしなきゃいけないみたいなさ、
100点取らなきゃいけないわけですもんね、
うん
うん、
まあでもパラダイムシフト、考え方をちょっと変えて、
そうですね、
やってくださいと、
うんうん、ってことで、まず第1話、まあ、行動を起こせない原理、っていう話をしました、しっかりとじゃあマネ、あのエネルギーマネジメントして、新しいことがどんどんできるようになっていきましょう、
うん、
じゃあまた第2話の方で、いろいろ話していきたいと思います、じゃあこれで終わりにしましょうか。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。